おはようございます。5月第4しるしの礼拝が始まりました。またこうして皆さんと共にですね、この教会お目にかかることを楽しみにしていました。今日は先ほど読んでいただきましたように、ヨハネの福音書の20章のところを少し皆さんと共に考えてみたいと思っています。イースターが終わって、50日目にペンテコストがやってまいります。今年はペンテコストは6月の6日ですね。で、これは教会ができた記念する日でもありますし、またイエス・キリストが復活してからこの世に私たちのためにいろんなところに登場し、またそのキリストの十字架とその復活の意味を私たちに理解させるところであります。で、今日の箇所はちょうどイエス・キリストが復活をした最初の日の夕方にこの出来事が起こったということが聖書の中にも記載されています。つまり19節、イエス・キリストが復活したその日、一週の初めの日の夕方にイエス・キリストが十字架にかかって、ほとんどの人が恐れおののき、またイエス・キリストに従った十二弟子でさえユダヤ人を恐れて隠れているところにイエスが登場するというところから始まってきています。復活されてイエスがこのエルサレムのこの場所に新しい宣教が始まる、まさにこの原点ともいえる箇所がここに記載されています。これは当然ヨハネの福音書だけではなく、他の福音書すべてにも書かれているところですので、皆さんはよくご理解をされているというふうに思いますし、しかしある意味ではですね、この箇所は見逃される箇所でもあります。なぜならばその後に例の有名なトマスの話が出てきているからです。普通ここのところはですね、本当の意味で言うと重要なところなんですが、あまりにもトマスの話が有名なゆえにここは見逃される箇所でもあります。しかもイエス・キリストはですね、弟子たちに私たちにとっても不思議な形で登場しているのがわかります。何ならば鍵を閉めてじーっと我慢しているところにイエス・キリストがスーッと入ってこられるんですね。まさに幽霊化のごとくですね、イエス・キリストがこの弟子たちのところに登場している姿が生き生きと聖書の中に記されています。私たちの肉体を持った体だとですね、要するに三次元の体ですから、こういう壁を通り抜けて登場することはまずありえません。するとイエス様がこの塔をすり抜けて入ってこられるっていうのはですね、ある学者に言わせると、これはイエスの新しい形というのはですね、四次元の姿を持った形だと言われてるんですね。で、我々がその四次元の姿っていうのは想像はつきませんけども、少なくとも私たちが神の国に入った時にイエス様と同じようにこの四次元の形が持つことが想像されます。でも四次元の形でありながらですね、十字架にかかった足、手、脇腹を弟子たちに見せてですね、口語訳聖書だと癒すかれという言葉を示されています。あえて今日のタイトルはですね、イエスの平和というタイトルにしましたけれども、これはヘブル語でシャロームと言います。で、一部の皆さんお持ちのこの新教大聖書になるとですね、平和があるようにと、あなた方に平和があるようにという表現になっています。このシャラオムという言葉はですね、非常に幅広い意味を持ってまして、しかもここではですね、3度も実はイエス様が同じ言葉を述べられているんですね。 で、イエス様の復活の出来事っていうのはですね、ここの出来事が主なスタート時点になります。その前にイエス様の墓に女性たちが行って、天使と会ったり、またマグダラのマリアがイエス様と会ったという記載がここのヨハネの前の方に書いてありますけれども、イエス様の復活の出来事っていうのはですね、我々も想像がつかないように、当時の弟子たちにとっても多分想像がつかなかったんだろうと思います。そのために聖書は何回も何回もイエス様が復活をしたんだという事実をですね、ここに記載されています。家に帰ってご覧になっていただきたいと思いますけれども、マタイによる福音書の28章の16節ではですね、ガリラの山の上でイエス様に出会ったことが書かれています。それからマルコの16章ではイエス様が食事の席に着かれたとも書いています。それからルカの24章ではですね、エマの途中で旅人とイエス様が出会う会話のところが記載されています。そして4番目が今日の箇所ですね。で、その後は有名なそのすぐに続くトマスの傷を見せるところ、それからあとは焼いた魚を食べて弟子たちと一緒に食事をするという箇所。したがってイエス様が復活したということはですね、何百人もその目撃者って登場するんだ、登場してるんだということを頭に置いてください。決してこれは小説でも物語でもなく、事実として当時の人々は復活したイエス様と会って、かつ食事をし、共に会話をしている、この事実があるんだということをですね、ぜひ頭に覚えていただきたいというふうに思います。で、さまざまな形でイエス様は私たちにその事実として生き生きと描いていますし、そこに語られる言葉っていうのは全て同じようなことが書かれてるんですね。いつでも共通しています。それは何かというと、ここに書いてある安かれという言葉ですね。それから父が私をお使わしになったように、私もまたあなた方を使わすという、この2つの言葉を、しかも3度にわたって言われてるんですね。それは今日の箇所で言うと19節、それから21節で、トマスの時に26節。同じ言葉を3回も言うっていうのは、それだけ強調されていることでもありますし、非常に大事なことをイエス様が述べているということなんですね。実に重い言葉です。安かれ、あなた方に平安があるように。平和と平安、まあこの概念というのは非常に難しくてですね、非常に心が安定しているということと、神との関係がですね、きちんと保たれているという意味も含まれているんですね。つまり私たちと神様との関係がきちんと保たれば、平和があるし平安があるということなんですね。先ほど私が悩む時っていう神聖賛美歌を歌いましたけど、あの歌詞を見ていくとですね、苦しい時、試練にあった時、病気の時、あれを歌う時に自然と涙が出てきます。私たちは常に神との関係が大切だということなんですね。で、2番目にですね、イエス様が宣教命令をされます。21節のところに書いてありますね。先ほど言いましたように、父が私をお使わしになったように、私もまたあなた方を使わす。今度は私になりかわって、あなた方一人一人が私の復活の事実、福音、良き知らせを述べ伝えなさいという命令をされます。 最初の弟子たちは、皆さんもご存じのように使徒という名称を与えられています。この使徒という意味はですね、もともとは使わされたものという意味を持っていますね。だから皆さんも実は本当は一人一人が使徒なんですね。ただ今は何て言いますかね、職制みたいな形になっていますけれども、それは主イエスと共に生き学び、そして主イエスの出来事を一人一人に述べ伝える、そしてイエス・キリストが十字架にかかり復活されたということを述べ、私たちがいかに主イエスと出会ったか、その喜びと平安と恵みをですね伝える、その使命が私たち一人一人に与えられたということなんですね。まあ、マタイによる福音書の一番最後にも書いてますように、全世界に福音宣教の命令をイエス様が出されていますので、その務めを果たすためにですね、イエス様は一人一人に息を吹きかけられたっていうんですね。息、つまりこれ聖霊なんですね。聖霊っていうのは真理の御霊です。それはここに書いてますように、もともと息とか風とかですね、空気とか、そういう意味を持っています。そしてそれは命を持っており、力を持っており、いろんな私たちがイエス・キリストを信じる言葉としての力を持つ聖霊を私たちに授かれというんですね。神に派遣された使徒たちは、皆さんご存じのように後でいろんな迫害を起こります、受けます。しかし彼らはあんなに弱かったイエス様を裏切った人たちが、今度は逆に迫害を恐れず、ローマの圧力からも負けずに福音宣教に述べ伝える力が与えられたんですね。そしてそれは次第として使徒という権威の中でイエス・キリストを福音述べ伝える大きな組織として出来上がっていくんですけれども、ただその中で一つ登場してくるのがパウロですね。パウロはご存じのように十二弟子の一人ではありません。イエス・キリストを迫害するために徹底的にアンチイエスだったのが、突然光に当たって目が見えなくなり、アナニアの力によってですね、彼は熱心なキリスト信者として変えられた。で、将来そこはいろんな問題になるんですけども、彼は自らはイエス・キリストからは使徒と認められなかったものを、自らが使徒と称してですね、イエス・キリストの十字架と復活の喜びを全世界に述べた。今お持ちの新約聖書の手紙のほとんどがですね、パウロによるものと言われていますので、ある意味ではパウロなしではですね、この福音宣教の皆さんの言葉っていうのがですね、後世に伝わらなかった。そういう意味では彼の功績が多いと思いますが、実は私たち一人一人もですね、第二のパウロ、第三のパウロになれる可能性を持っているということなんです。それは私たちが神様から一人一人に聖霊を受け、神様の息を私たちの体の中に受け入れたときに、イエス・キリストこそ主であるという信仰の告白ができ、聖霊のバプテスマを受けて、そして言葉によるバプテスマを受けて、水のバプテスマを受けて、そして私たちが一人のイエス・キリストを復活を述べ伝える宣教者として、私たち一人一人がその場に立てられるということなんです。ルターは宗教改革の時にですね、私たち一人一人がバプテスマの一番貴重である万民祭司という考え方を唱えています。信仰による義 パウロが唱えた信仰の揺るぎ以外は私たちは何も束縛されない、そういったゆえにカトリック教会から破門され、そして新しい動きが動ってきたというのは皆さんご存じだろうと思います。それは彼の主張、また聖書の主張のように、聖霊の新しい息吹を受け入れなければ誰も人となることはできないということなんですね。我々もすでに聖霊のバプテスマを受けた一人として、私たちは主イエスからここの宣教命令の使命を私たちは実は預かっているということなんです。聖霊、これは私たちの目には見えないものです。しかし私たちは目に見えない真理を受け入れ、そしてイエス・キリストの生涯、十字架、復活、その栄光、教えをですね、私たち一人一人に述べ伝える信仰、神の力をですね、述べ伝える必要がある。つまり、イエス・キリストの父なる神に、同じ技と同じように、私たちも主イエスから任命されたものとして、私たちがある。その時に、イエス・キリストが行った人を許す罪も、聖霊を受けさえすれば私たちは与えられる。神様はこの世を天地創造を作られました。そして人間を作り万物を作られました。ところがイエス、人間はですね、エデンの園から罪を犯した上に追放されて流浪の民となった。そして神様はその民を自分のもとに帰ってくるように仕向けられて、預言者、またいろんなものをこのようにお使わせになりましたけれども、ほとんど効果がなかった。それで最後に死病を消して、私の愛する子、長男であるイエス・キリストをこのように送りすれば、すべて私を受け入れてくれるだろうという思いの中で、イエス・キリストを私たちの罪のためにお送りになった。しかし、当時のイスラエルの人々、立法学者、祭司たちはその意見を耳に傾けようとせず、私たちの罪の一切を担ってイエス・キリストは十字架にかかり、そして復活された。そして40日この世にいて、また再びこの世に来るという約束をこの世に残して昇天をされた。でその間、神様は私たちを助けるために聖霊をこの世に私たちの必要な時に必要なものを与える約束として与えられたんですね。だから私たちが先ほど賛美歌で歌ったように、いろんな試練がこれから回ってきます。悩み、苦しみ、病気、飢餓、災い、あらゆるものが現実的な存在であります。でも、そういう時にこそ、聖霊の助けをもって、聖霊は私たちの神様との仲介をする役目を持っていますので、聖霊に携わることっていうのが極めて重要になっています。私たちはともすればですね、いろんな出来事を自分の力で解決しようとしがちです。そして自分の行為、行動、またあれを他人の目を意識して、神様の目を意識することではなくて、世の中の水準で、世の中の目で私たち一人一人が判断しようとしています。しかし神様はそうではない。今日の教会学校で武道園の労働者の例えがありましたように、私たちがどんなに苦しく未熟な形でも、神様は一人一人を全てご存じですので、必要な時に必要なものを私たちに与えてくださるんだということなんですね。だから思い煩うことはない。イエス様が安かれとあったのは、神様のもとに来れば平安と平和が与えられるということを3回にわたって私たちに与える。たとえ もう私がこの世にいなくても、その助け主である聖霊があなたたち一人一人を守るんだ。そして必要な時に必要なものを与えてくださる。あなたたちの心を神に向ければ、思い煩うことなく、一日一日を平安と平和と喜びと恵みの中で過ごすことができるんだということをですね、この聖書は教えています。キリストの救いの御業によって始まったイエス・キリストの十字架と復活がですね、私たち一人一人をその信仰する者としての完成につながっていく。私たちはこの今現実的に肉体を持っていますけれども、イエス・キリストの救いの完成の御業を受けつつ、神様からよくやったという栄誉栄冠を得るために、今一人一人が与えられた道を走っています。そのスピードは人によって酷です。でも神様は私たちを救いの完成者として導くために、それぞれ与えられた道、与えられた賜物、与えられた時、与えられた場所を、その中で一日一日を自分のためだけではなく、神様のために、また隣人のために、その時間とお金と労力を費やすこと、それを求められているんじゃないでしょうか。私たちは神様から派遣された人のそのものなんですね。だからその使命をもう一度わきまえつつ、今与えられた時を大切にしていただき、そして本当の意味での平安平和を自分の心の中に留めておくこと、それが重要なことだというふうに思います。ではお祈りいたします。